い、じゃあそのまま話させていただきます。本当に皆さんの励ましとかお祈りとか ありがとうございました。ご心配おかけしました。まあ、前回もね報告させてもらったんですけれども、私のその症状はもともとは子宮内膜症というものの一部で、卵巣に、脳腫ができて、それが破裂をしたというものでした。でその破裂によって今回腹膜炎、そので飛び散ったものが腹内で炎症を起こして激痛、朝の5時救急車コースです。で、まあ、読んで、昼の1時くらいまで痛みが治まるまでもう長い長い半日でした。検査立て続けにやって、でも横で時間外の先生たちがわからないね、わからないですねって言い合ってるって思いながら、って思いながら、まるで素人のネット判断のような8時は聞きながら、まあ、でも時間になって担当の先生とか婦人科の先生が来てくれてからはスムーズに割と進んでいって、で検査1個するたびに病状も絞られていって、で今みたいな診断が出ました。もうそこでさあ帰るぞと思ったら、私に入院ですと言われ、え別の日じゃダメですかとか、なんか最後まで
こう言うな、
もう私だったんですけれども、まあ、痛み引いたらいいけどねとかこ うまく説得させられて、結局10日間入院してました。その血液検査してみて、炎症がちゃんと落ち着いてるか、この数値が下がってるかっていうのを全部確認してから、まあ、それでも早めに出してもらったんですけれども、まあその分かって痛み止めが効いてからも慌てて仕事のキャンセルを1個ずつお願いし、まあ、皆さん心配してくれるので、ね、ひろこさんとかももう「いいよいいよ今ゆっくり休んで」ってすごい言ってくださって、でまあ、でもその入院期間中は、まあ、びっくりはしてるんですけれども、まあ、その1日目の壮絶な痛みを終えてからは、まあ、ちょっとそれに比べたら楽ちんじゃないですか。でこれから良くなると思っている、もう良くなる一方だと思ってるし、大したことないとも思っているので、フェイスブックでね報告し、暇とつぶやいたらお見舞いにみんな来てくれ60人来てくれたんですよ。もう嬉しくって、ね、やっぱり人と接してるのは好きなので、体はもちろん多少疲れはするんです。だけどそうやってみんなが来てくれて喋れるので、私何も覚えてないけれど普段に近いことできててラッキーくらいな感じで楽しく過ごしてはいました。だけどやっぱ日に日に、その担当の先生からもこういう状態でっていうのを聞くようになって、情報が入ってくるわけですね。で私も質問することが増えて、でそれに対しての答えでっていうので、なんかあんまりよろしくない状況みたいっていうのがちょっと分かってきたりとかして、まあ、とはいっても今ね、私の身の回りで大変な目に遭っている人、病気、あと、3月の場には亡くなった方もいました、若くして、病気が大きい病気、命に関わるような病気が次々見つかっていったり、私なんかよりももっともっと大変な目に遭っている人たちがいっぱい周りにいてですね、でそんなのに比べたら全然とは思いつつも、まあ、やっぱり悩みなんてみんな人それぞれ主観の中で自分のことで悩む時にはそれはそれで比較するものではなくて大問題にね皆さんなると思うんですけれども、私もそうかって、この先のできることできないこととか、まあ、痛みすごい強いって言われたんですけど、今回のことで我慢強いとかよくそんなの耐えれてきたねっていうのを、まあ、人にも先生にも言われて、だけどまあ自分では痛みとか気持ち悪さとかその体調の不調には弱いと自分では思っていたので、この先その手術をするとかそれに伴う、苦痛だったり、それまでの、まあ、今も注射を打って治療してるんですけれども、それの副作用だったりとかを聞くとすっかりビビってしまってですね、で不安に駆られる時間っていうのも実際日々の中で増えてきました。だけども、 すごく今支えになっているのは、その入院期間中にたくさんの人が励ましてきてくれたその言葉だったり、たくさんの人が祈ってる、祈ってくれてるっていう事実だったり、あとその期間にですね、いただいた本とか詩とかいろんなものを読んだんですけれども、それによって、私は神様にどんな風に信頼しているかっていうのを、クリアにすることができたというか、改めて私はこういうことを神様に期待してるんだな、それで安心を得てるんだなっていうのを再確認する時間がたくさんありました。で、その一つにですね、知り合いから紹介してもらった、詩があります。病気になったらっていう晴れ咲く章へというのかな、ネットでも検索したらすぐ出てきたので、もしよかったら皆さん見てみてください。病気になったらというタイトルの詩です。長いので途中までにするかな、途中までちょっと読ませてもらいます。病気になったらどんどん泣こう、痛くて眠れないと言って泣き、手術が怖いと言って涙ぐみ、死にたくないよと言ってメソメソしよう、恥も外文ですか、これ外文もいらない、いつもの痩せ我慢や見栄っ張りを捨て、かっこ悪く涙をこぼそう、またとないチャンスをもらったのだ、自分の弱さをそのまま受け入れるチャンスを、病気になったら思いっきり甘えよう、あれが食べたいといい、こうしてほしいと頼み、もう少しそばにいてとお願いしよう、遠慮も気遣いもいらない、正直にわがままに自分をさらけ出し、赤ん坊のようにみんなに甘えよう、またとないチャンスをもらったのだ、思いやりと真心に触れるチャンスを、病気になったら心ゆくまで感動しよう、食べられることがどれほどありがたいことか、歩けることがどんなに素晴らしいことか、新しい朝を迎えるのがいかに尊いことか、忘れていた感謝の心を取り戻し、この瞬間自分が存在している神秘、見過ごしていた当たり前のことに感動しよう、またとないチャンスをもらったのだ、命の不思議を味わうチャンスを、病気になったら素敵な友達を作ろう、同じ病を背負った仲間、日夜看病してくれる人、すぐに駆けつけてくれる友人たち、義理の言葉も儀礼の品もいらない、黙って手を握るだけで全てを分かち合える、温かい友達を作ろう、またとないチャンスをもらったのだ、試練がみんなを結ぶチャンスを、病気になったら必ず治ると信じよう、原因が分からず長引いたとしても、治療法がなく悪化したとしても、現代医学では治らないと言われたとしても、諦めずに道を探し続けよう、奇跡的に回復した人はいくらでもいる、できる限りのことをして信じて待とう、またとないチャンスをもらったのだ、信じる喜びを生きるチャンスを、病気になったら安心して祈ろう、天に向かって思いのすべてをぶちまけ、どうか助けてくださいと必死にすがり、深夜言葉を失ってひざまずこう、この私を愛して産み慈しんで育て、我が子として抱き上げる微笑みに、すべてを委ねて手を合わせよう、またとないチャンスをもらったのだ、誠の親に出会えるチャンスを、そしていつか病気が治っても治らなくても、みんなみんな流した涙の分だけ優しくなり、甘えとわがままを受け入れて自由になり、感動と感謝によって大きくなり、友達に囲まれて豊かになり、信じ続けて強くなり、自分は神の子だと知るだろう、病気になったらまたとないチャンス到来、病の時は恵みの時、結局全部読んじゃった。いい詩じゃないですか、すごく励まされたんです。これ紹介してくれたのは、喉に病が見つかって、それでもボーカリストの方で、いつ声が出なくなるかわからないっていう思いと戦っている人から紹介してもらったんですね。で、本当にとっても思ったのが、この機会に私は、なんだろう、 そう、今までのなんかロークを全部ねぎらってもらっているかくらいのご褒美のような感覚が実はしてました。実際に体の辛さはあってもそれ以上にみんなのその優しさだったり励ましだったりそういうものをなんかこれでもかっていうくらい味わえて、で普段できてることの一つ一つ、ね、ご飯も5日間食べれなかったのでもう病院食のしょっぽいのが出てきても感動するわけですよ。高級レストランの食事並みに感動する、本当に大げさじゃなく、で、ああなんか私はただ今日生きていることが許されているから生きているだけで、であれもこれもできる、これがしたい、ピアノ弾きたい、どこどこ行きたいみたいなことができるのはただただ神様がそれを許してくださっているから、命のコントロール、体のコントロールなんて私はできないけれども、そうやって許されているからこれができてあれができての毎日なんだ。そして神様はとっても良いお方なので、病とかその悪いことを想像作ったりはしない。これはね、この世界に入り込んだ罪とか、その敵サタンの、作ったもの、生み出すものなんですが、それを神様は、私たちの考えではね、そんなの全部なくしてくださいよって思うわけですよ。災害とかやめてください、病気とかやめてくださいって言いたくなるようなところを、でも神様の考えはどうやらそれらはそのままに残しておきながら、だけれどもそれらを使ってでも私たちにとって良いことをする、私たちにそれらを使ってでも愛を示してくれる、私のいいと思うことは病気が速やかに治ることかもしれないんですけれども、でもあるいは神様はその病気がそのまま、もしくはなかなか治らない悪化するようなことがあっても、その中でもっともっと私に良いものをたくさん与えてくれている、こうして神様の愛に人の愛に気づけて心が満たされているっていうのを自分の中で発見した時に、明らかにそう良いことが起こっているっていうのを見た時に、紛れもなく神様は良いお方だと思ったし、神様の恵みは私に十分である。聖書の中にそういう言葉があるんです。なんだっけ、私の恵みはあなたに十分であるって、それは神様の主語の言葉なんですけれども、あ、本当にそうだ、恵みはもう十分で足りてないことはないんだっていうのをとっても実感しました。で、なので今実際にね、それでもそうは言ったって不安要素がこう出てきたり、それに駆られてしまうことがあったりはするんです。だけどその度その度にそうやってしっかり握った確信や神様からもらったそういったプレゼントを思い出して、また励まされる、またそこに目を向ける、不安に駆られる時間が少なくなっていったり、そこからふって目をそらすというか、違う神様の愛の方に目を向けることがどんどんできやすくなってくるっていう、自分自身の成長を感じたりとかもします。なんかいいレッスンを受けてるんだなという実感を、はい、毎日味わっているところです。皆さんも多分ね、病気とか辛いこととかあるかもしれないですけれども、その中でどんな神様からのプレゼントがあるか、ぜひ見つけてみてほしいなと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。9月に